どうも、私がアニマルジャパンです。
どうも、ピチカートミニクです。
どうも、浅沼です。
最近何かありましたか？
はい。うん。先日ちょっと、うちの方で同窓会がありましてですね、中学校の時の。
ほう。
まあ、私はちょっと参加しまして。
うん。
まあ、20人ぐらい集まったんですけども。
うん。
まあ、ちょっと大きめなんで、当時の担任の先生も呼んだんですよ。
うん。
大きめ？
いや、先生も呼ぶということで。
20人なのに？
何言ってんですか？ 20 人多いじゃないですか。
少ねえっすけど。
まあ、今、中学やったら20はなかなか集まらんじゃない？
そうっすかね。もともと何人ぐらいなんですか？そういう、一学年でやったんですか？
21学年が、25人か30人ぐらいで3クラスだったんですよ。
うんとね、まあじゃあかける60人ぐらいですね。
そうですね。
はい。あ、じゃあ集まった方なのかな。
でしょ？でしょ？
そうっすかね。
あ、そんなもんじゃないですか。
まあ、あ、すいません、はい。
で、まあ楽しく会話しましてですね。で、まあ、うん、先生とも話したんですけども、まあその時の当時の担任の先生が校長先生になっておりまして。
うん。
ああ、まあそうでしょうね。
うん、あ、すごい出世したなという話も しながらですね。
うん。
まあ、いろいろ変わらんな、アホやないう話をしながら。
うん。まあ、その時からもう、なんでチャリンだって、ルネッサンスいたよ。
で、今回ね、ちょっと担任先生が来ることで、うん、あ、これちょっと持っていこう思ってですね、用意したものがありまして。う
ん、今のグラス？
いや。これ皆さんつけてたかどうか覚えやめてください、ちょっと。邪魔ですよ。
こっちだよ。はいはい。
皆さんもつけてたかどうかわかんないんですけども、うん、中学生の時って、学習生活記録帳みたいなの持ってやってました？
ない。
ないですね。
要は、日記を書いて、先生に提出して、返事がもらえるというシステムなんですよ。う
ん、日報みたいな感じですね。会社で言ったらね。
時間割とか、勉強したかしないかとか、そういったありながら下に、今日の生活記録って日記を書く欄があるんですよ。
うん。
これを書いて毎日提出するんですよね。
うん。
朝提出して帰る時に戻ってきて、先生の返事が書いてあるんですよ。
うん。
それ、もう一回言って、最初は時間割とかが書いてあるの？
はい、時間割と、
うん。
時間割があって、その下に、日記を書く欄があるんですよ。
日記を書く欄があるの？
うん。まあ、いわゆる日記帳みたいなもんですよね。
時間割があって。
そうです、そうです。一日のね。
今日、こういう勉強しました。
あ、そうそうそうそうそうそう。
感想みたいな、日記みたいなの書いて、でも本当に日報みたいな感じですね。そうそう。業務日報みたいな。
そんなんを先生に提出すんの？
これは僕ら中学校ずっとありましたね。
あ、先生が大変だな、毎日。
うん、そうそうそうそうそう。で、たまに、好きな子のこれ見てから日記読んだり、まあこれ悪いことなんですけども。
悪いね。
あったりもしたんですよ。
うん。
勝手に見たんだ。
これってやっぱり僕らのとこだけですか？
多分。
多分、ある学校もあると思いますけど。
ああ。
うん。
で、僕このまあ日記のやりとりが楽しくて、
うん。
中学校とかも全部もう毎日欠かさずだったんですよ。
うん、うん。
で、これでも先生と仲良くなっていったわけなんですけども、
うん、
まあ、この日記帳が、まあ僕ずっと取っとるんで、この、
それのことを言ってた昔日記帳をつけてたっていう。
あ、これ今もつけておるんですけども。
え？
え？
今も、その学習記憶帳書いてるんですか？
アプリでつけてるんですけども。
ああ。
まあこういうつけることが好きになったのは多分この影響なんですよ。
あ、なるほどね。
うん、
はいはい、
はい。
で、今回先生と会えることで、
うん、
その日の日記を書いて持ってったんですよ、この日記帳の。
ああ、いいですね。
90何年のその3月何日以降の日記、白紙なんですけども、ここで令和の、その日って言った日付書いてから日記書いて先生提出したんですよ。
ああ、いい、なかなかなことしましたね。
先生もちょっと喜んでから、僕赤ペンも持ってったんですよ。で、赤ペンで返事書いてもらってから、
うん。
これちょっと感動しましたね。
ああ、ちょっとほっこりした。
そうそう。で、先生もちょっと褒めてくれましたね。お前いいなーって。
お前アホだけどよかったわーって。
そうそうそう。
相変わらずアホだけどっつって。
このおかげで続けることが僕好きになりましたという話してから。
ああ、いい話だけど、面白くないな。
面白くはないんですけど。
その日記は今手元にあるの？
あります、あります。うん、
ちょっと、最初のページ読んでもらいます。
うん。一番初め。
これ3学期なんで、
うん、
3月の、あ、1月の1日ですね。あ、1月の7日ぐらいか。
うん、読めはわかるでしょ。
あ、そうですか。
はい。
今日見た番組の秘密で、読みますよ。
はい。
これ中3の僕ですからね。
わかってます、
はい。今年こそはやっちゃるぜ。何をやるってそれは秘密。もう過去のことは話すまい。1992年の正弘も素敵。これ正弘担任の先生なんですよ。
うん。
そんなあなたにフォーリンラブ。今年もあなたに待ちぼけって書いてますね。
日記じゃないか。全然
しかも今年やってやるぜ。過去は振り返らないって意味わかんないですけど。で、
先生の返事が、うん、今年はとうとう卒業の年。男を卒業してあの道へ進むんじゃないでしょうねって書いてますね。うん、
先生の方がうまいやないか。
うまいな。負けてんな。
まあそんなことをずっと書いてるような感じですね。
まさひろいいっすね。
あ、大阪の人なんですよ、俺、この人。
あ、じゃあ、あれだ、ノリがいいんだ。
ノリが良かったですね。
あ、いや、でもよかった、いい話。
ごめん、もう1ページ読んでもらえる。
うん、面白そうなんだよな、
ね。うん、ね。あ、その次の日にですね。
はい。
多分その先生の返事を、
うん、
見てから、
うん、
もうバカね、あの道走るわけないじゃないのよ。私が男を捨てるわけないでしょ。もう、うっふん、男は、男は大好きなんだから、やっぱり私の心を心配してるんだ。そんなあなたにフォーリンラブって書いて
ある。面白いな。
さ、日記ちゃうて。文通や、文通。
そう、ざるいことだよ。
先生の返事が気持ち悪いですね。その言葉に詰まるって書いてある。
ちゃんと落としてくれてるじゃないですか。
まあ、先生が良かったから続けてたんやろね、それはね。
まあ、
うん。
普通だったら、やばい、怒られるやつです。
うん、
まあ、実際でもこの影響がありまして、実際、高校卒業しても日記書いてますし、
うん、
で、さっき言ったように、今も私日記ずっと書きよるんですよ。
うん、
で、今書いとるその日記のアプリが、10年日記ってアプリなんですよ。
うん、
ああ、はいはいはい。
あ、ご存知ですか？
あ、普通のあの、冊子の方は流行ったじゃないですか。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
で、これがですごい書きやすくて、要はまあ、10年分、こう、データとして見れるんですけども、要は、今3年目なんですけども、まあ、今日の日付を出しましたら、この過去の3年分の今日の日記がすぐ閲覧できるんですよ。
うんうん、
これはね、すごく楽しくて、あ、去年のこの、去年の今日はこんなことやってたんだっていうのがすごくわかりやすくて、
そうそう。
このアプリすごく僕貴重でですね、やっといい日記帳が見つかったなと思って、
ああ、なるほど。まあ、紙ではできないですもんね。そういうパッて出
てるから
ね。
そうなんです。で、今までアプリって、それぞれね、1年続けたり、2年続けたり、形で、継続がちょっと難しくて、また記録変わるとなんか引き継げなかったり、
うん。
すごい記録残せるのが大変だったんですけども、このアプリはちょっといいなと思って、今ずっと使っておりますね。
ああ、もう時代がクラウドに全部保存して、機種変してもすぐにできるってことか。
ただこれ月額120円なんですよ。
ああ。まあ、高いと取るか安いと取るかだな。
写真も撮れますし、で、音声も残したりできるんですよ。
それはそうでしょ。
いや、ブログでええやんか。
うん。ブログでいいかな。うん。
どうですか？
うん、まあ、手軽にできるって意味だったらそうですし、まあ、周りに見せないからね、そう。
もちろん、もちろん、もちろん。
うん。恥ずかしいことも書いてるでしょ。
あ、もちろん、もちろん。
お金がかかるっていうのがすごいな、という。
うん。
うん。
でも、120円、月120円だから、まあ、年間で1000何歩で。
まあ、それはね、保存のデータを増やすための120円なんで、無料で使うことは使えるんですよ。
だそれでも無料もそんな多くないから、結局ストレージ買いなさいよっていうパターン
だ。まあまあまあそうですね。うん、ただまあ、日常買うよりは安いかなと思って。
いや、安くはないですね。単純計算すれば年間1000いくらだから、
はいはい、
うん、日記帳1000いくらで売ってるから、どっこいどっこいですね。うん、
まあまあ。
まあでも利点は高いと思うし、
そうです。
ピサみたいに、やっぱりその、ちょっとごめんなさいね、バカな人は、やっぱ、そういうので頭使った方がいい。
いや、でもね、その、学生の頃とかよくその、日記をつけなさいと。日記をつけることで国語力が上がるからってよう言われたんですよ。
はいはいはい。
やめてください。うん。
10代 半ばの頃からあなたはこの何十年と続けてるわけでしょ。
そうです、そうですよ。これだけはもう続けてますね。
この教えは嘘だったっていうことになりますね。
そうなんだ。いや、アニさん、プラスに考えると、うん、これを経て今なんですよ。だから、これやってなかったらもっとやばかったらしい。
わぁ。
って考えた方
が。宗教的な考え方ですね。
そういうこと、そういうことですよ。
やらなかったらもっとひどいことになるよって。
そうですよ。今、それだからまだギリギリ生きてますよっていう感じ。
国力は関係なく、毎日続けていくということが大切ですから。
だから、あなたは、あなたは、毎月120円の壺買ってるようなもんだから、まあいいんじゃないですかね。うん。でも、すごい素敵な話でした。
ああ、ありがとうございます。
全体的には。はい。
フォーリンラブが？
フォーリンラブはすごい良かったなと思って。
毎日毎日フォーリンラブしてたね。
そうそうそう。だって2日連続フォーリンラブでしたからね。
なんかね、あの頃ハマってたんですよ、それ
に。でしょうね、多分ね。多分、どっかで聞かじったやつなんでしょうね、多分ね。
ちょっと黒歴史、恥ずかしいですね。
いや、普通に黒くないですよ。なんなら今の方が黒歴史ですけど。はい、はい。楽しかったです。
ありがとうございます、
は
い。ありがとうございます。
はい。それでは始めましょう。兄と、
一と、
沼の、
いや、探す。この番組は私アニマルジャパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
はいどうもです。
はいどうもです。
まず G メールから。
はい。
件名がイーグルサム。
おうんうんうん、あれですね前回
の。あれですね。はい。
アニさんピチさん、おーい浅沼。こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
お茶か。
イーグルサムは TBS 系で1983年にアニメ化されています。
あ、やってるんだ。やっぱりそうなんだ。
主題歌はイーグルスです。イーグルスといえばメンバーに、内海じゃねえよ、コウジ。これ、なんか、変なミドルネームついてますけど。
はいはい。
大沢、DNA 鑑定、これ、なんか、みきおか。
大体この、センスわかるぞ。
の二人がいました。ヒカルの二人ですね。
ほうほうほう。
壊れそうなものばかり集めてしまうよ。
そうですね。
はい、スーネーム、うん。シャゲアスといえば、ノーノーダーリンでしょうが。といただきました。う
ん、ああ、わ、うん、かりますね。
もう、送ってきた人の名前分かりました。言わなくて。
だからこれからは、チャギアスといえば、ノーノーダーリンでしょうがさんですよね。
そうですね。投げ。
まあまあ、俺らにしか分からんネタですけど、これは。
まあそうですね。まあ、それもあるし、まあ、どっちかというと、ドゥ、ドゥイ、ドゥヤ、ドゥの方なんですけどね。まあ、まあいいや。はい。そうですね。イーグルさんもやっぱアニメになってたんですね。
はい。これ、リンクを、今貼りました。
あ、はいはい。
これちょっと見てみてください。
TBS なんだ。
オープニングとエンディングと予告を、
うん
動画を YouTube のリンクを貼ってくれてるんですけど。
はいはい。
うん。
要は、イーグルサムって、そのジャニーズの人たちなんですよね。うん、こんなん知らんかったけど。てか、このアニメも知らんかったけど。
はい。
エンディングはもうまさに、このイーグルスが踊ってるんですよ。
うん。うん
ものすごい、クオリティの低いよ。
言わないでください。
まあ画質も荒いからね、どれが内海で、うん、どれが大阪かようわからへんけど、うん、相当若いですよね、この頃ね。
お前、もうそうっす。だってヒカルの前ですよね、多分ね。
前ですね。
ですよね。
ちょっとなんか、万華鏡で見てるような感じが。
うん、
そう。これね。
このアニメは全く見覚えないですわ。
あ、多分僕とピチさんが、
ね、見てます
ね、うん。そうそうそう。見て、僕、見てないかもしれないけど、記憶にあるやつはこれに似てます、多分。
木曜日にやってた記憶があるんですけどね。
そうです。木曜日の、
お、
うん、!7 時から7時半。
あ、やっぱ見てたわ。
ほら、そうでしょうね。
関西は違うみたいです。関西は土曜日の夕方みたいですけど。
はいはいはい。
これ、だイーグルサムを、
うん、
誰やったっけ、山本恵子さん。
うん、うん。
といえば、あの人ですよ。
誰でしたっけ、
花沢さんですよ。
ああ、ははは。
最近までやられてた花沢さんですよ。
はいはいはいはい、はい。
もう完全におばあちゃんの声だった花沢さん。
そうそうそう。もう、喉がカツカツの花沢さん。
去年ぐらいまでやっておられたみたいですね。で、今年お亡くなりになったみたいですよ。
そうですね。
うん、
で、これ見てみたら、ね、バカボンの声もやってたんですよね。
ああ、初期。
あ。
いや、だから僕らが見てた普通のバカボンとか元祖天才バカボンのバカボンなんですよ。
ね、ああ、確かにあの声だわ。
そう、今考えたら、花沢さんとバカボン一緒なんやと思って。
言われりゃすぐわかるやつですね。
そう。あと、あれ、ちびまる子ちゃんの、山田。
うん、
ああ
、いやいやいや。
山田もか。
うん。とか、あと、猛烈あたろうのあたろう。これは俺見てたんかなわからんけど。
ああ、かすかにわかります。
うん。
古い方のアタローですね。
多分、うん、古い方ですね。
ですよね。
あと、砂掛けばば。
古い方。ああ。
多分、4期やから、2人が見てた方ですよ。
あ、見てた方。
アンパンマンの方ですよ。
ああ。
そう、あの、ゆめこちゃんがいる方。
そうそうそうそう。
ああ、そうだ、砂掛けばばだわ。声。
あとか、ナチグロンとか。
ああ、そうだ。
あの、キン肉マンの。
そうそうそうそう。
全部わかる。
あの辺がみんな山本恵子さんなんですよね。
あ、全部花沢ボイスだったんだ。
そういうことですよ。
花沢ボイスだ
よ。
今風に言うたらよく聞こえますけど。
今風かな。
いや、花沢かなみたいな感じで聞こえましたから。
それ花沢しか拾ってるんですけど。
あと、カナリーっていう女の子の声を半恵子さん。
今をときめく。
え？
ハンさんのお姉さん、あ、お母さんですね。
もうなんでそんな遠回りした言い方、ハン恵子さんでええやないか。ララーの声やろ。
はいはいはい。
今をときめくって。
うん、すごいでしょ。
変な人やな、ほんま。
変な人でしょ。
あと、あ、指定ところで言ったら、巡査、警察官が、増岡博さん。
うんうんうん。
この人あれでしょ？マスオさんでしょ？
マスオさんですね、はい。
とかですね。あ、古川敏夫さんも出てますね。
結構豪華だったんですね。
結構豪華ですね。
うん。
全然知らんわ。見た記憶が全くないわ。
かすかに覚えてんだよな。
見てました。このエンディングが全く記憶ないですよ、ほんま。まあ、興味なかったんでしょうね、全く。
全部曜日は覚えてる。
だからこれイーグルスをね、調べてみてびっくりしたんですけど、
う
ん、この中に中村茂之がおるんですよ。知らないあなたたち、中村茂之、茂。
誰ですか、茂って。
トシちゃん、マッチ、ヨッちゃんの次ぐらいに、うんで、ソロでちょっとブレイク仕掛けた人と。
あ、多分、よっちゃん止まっても、よっちゃん以降知らないですね。
よっちゃん止まった。
その後、少年隊との間、だ渋垣と同じぐらいちゃうかな。
そうなんだ。
その単品の方は知らないですね、
おったよ、しげ、めっちゃ
人気あった。
しげ人気あったって。
しげ言われてもね。
呼びやすいですけども。
呼びやすいけど。
渋垣隊と少年隊の、うん、多分同じぐらいで、それがおるグループで、うん、で、そこに内海とか大沢がおったみたいですね。
そうですよね。
で、すぐ解散して、
うんうん、
で、この二人は光っていうことで光源氏の地になるっていうことですね。
そうですね。
まあ、それ、それ以上は何も。
そう。うんともすんとも出てこないっていう。
頑張ってたんですよね。
だから、ノーノーダーリンさん呼ぶしかないでしょ。まあね。はい。
はい。続きまして。アニツ拝聴ということで、
はい、
少し長くなったので今回はメールで失礼します。アニ、うん、さんが言われた通り、 これ、さっき名前言った方がいいんかな。いただいたのが、ナス味噌炒めさんですね。
ああ、はい。
はい。少し長くなったので、今回はメールで失礼します。
はい。
兄さんが言われた通り、一度、お詫びのお便りも、呼び捨てで書いたのですが、図に乗りすぎかなと思うき、思い、書き直してしまいました。これ、だから、浅沼さんのことを、浅沼って書いてて、で、次の時に、お詫びのお便りをくれたんですけど、そこはちゃんと、呼び捨てでもう一回言ってくれんと、ね、笑い損しますよっていう話をしたんですが、そのつもりは一回あったっていうことだね。
うん、そうでしょうね、うん。
これからは日を割らずに、笑いを求めたいと思います。あと、浅沼、フォローありがとうございます。
早速、
はい、フォロー、
いいっすね。
フォローされたことも気づかず失礼しました。
いや、全然。
聞いてすぐにフォローバックさせていただきました。
はい、気づいております。はい。
ここでフォローバックしないのもありかな、とも思いましたが。
そうなんだ。
やはり日よってフォローバックしてしまいました。
はい。
野球の文句と、ポッドキャストのお便りしかつぶやかないつまらないアカウントなので邪魔だと思ったら外してください。
とんでもない。
自分は、浅沼が西園寺の役割で、新体制の嫌さがすごく良いアクセントになっていると思います。これからも、兄さん、ピキさん、浅沼の素敵な掛け合いを楽しみにしております。いただきました。
ああ、面白い。
もう使いこなしてますね。
もう100点ですね。
うん。
うん、フォローバックしないとこまで考えると思わなかった。いいですね。ナスさんはやっぱいいですね。もうほんと真面目ですね。すごいと思います。う
ん、いや、いや、求めた通りの、うん、お便りいただけたんで。
はいはいはい。
嬉しいですね。これは嬉しかったし、うん、終始今回浅沼で通してくれたから、よかったです。本当に。
そうですね。
うん。これでさん付けられたらちょっと僕逆に傷ついてたかもしれない。うん、
いやでも結構最初勇気いりますよやっぱ。
でしょうね。そりゃそうっす。だってそもそもボタンの掛け違いから始まったことですから。
うん、
あ、だからでもそれをちゃんと受け止めてくださったのは本当ナスさんのやっぱり心の広さっていうのがすごい嬉しかったですね。
はい、そうですね。
はい。ただ他の人はダメですか。
そうですね。
それだけはいいから、ね。
調子乗っちゃいけない。
ナス味噌さんだけの、うん、特権ですんで。
だ味噌っちだけですね。やっぱり。
うん、はい、僕らもナス味噌さんをお呼びしてできませんので、うん、あ、それは浅沼さんだけの。
そうですね。
特権です。
そこだけは兄さんはそういうのはもうご存知ですけど、ピースさんたまにひょっこりやりそうなん
で。やりそうですか、
ね。僕はその失礼なことしませんから大丈夫ですよ。
まあ、敬語喋れないけどね。うん。大丈夫です。はい。
はい。
ありがとうございます。
続きまして、チャゲアスといえばノーノーダーリンでしょうがさんからいただきましょう。もう書いてないんやけど、一応そっちで言いますけど。ね、画像を2枚貼ってくれてるだけでして、
はい。
今送りました。あ、こんな出方がするのか。
うん、
ね。
うん。まあ、一枚目は。
一枚目がこの口を手押さえてる人ですね。これわかりますね、
うん。はい。誰ですか？
ピチさんに聞いてね。
うん、そうですよ。登場人物3人しかいないんだから。
これですか？
これ一応件名が安西先生っていう件名で画像を2枚貼ってくれてるだけなんですね。
はい。
うん。で、赤い T シャツで帽子かぶって口に手を押さえてるちょっと中腰の男の人。
うん。
これ誰ですか？
誰ですか？
いや、これ、誰ですか？お笑い芸人ですか？
そうですね。
この、はい、この体勢をとっている時のセリフを浅沼さんに言ってあげてください。
あーい、と、いまてーんす
わかんないな
ぁ。やりそうですけど。
うん、最近は、なんたらばっかーってやつですよ。
そうです。で、最近この、愛と今てんを有料で素人に教える仕事してますから。
うん、
はい。
まあもう、隠しても知らないんで、一応ですよっていう人ですよ。
そうです。名前がね。
はい、ですよさん。
はい。
はい。
で、もう一枚の写真が。
はい。
B さん。
はい、鈴木雅之ですね。
タイトル言ってください。
うん、違う、そうじゃない。
はい。
はい。これ意味わかりますか？
はい。
件名が安西先生。
うん。
で、送られてきたのがこの2枚。
うん。
どういう意味ですか？
うん。
深いな
深い。
はい。どういうこと？
うん。
スラムダンク界、何、うん、何何
だから、このね、男の人のやっとることが、そうじゃないということでしょ？
違うなぁ。あの、スラムダンク界で、ピチさんが、うん、あの、ちょっと切れ気味に、
うん、
ですよって言うっていうのを、ちゃん中さんが、ちょっと、面白く言ってくれたんですよ。最近それ気に入って言ってますよね。うん、なんで、それ浅沼さんに受けたんで、また言いましたねっていう話をしたんですよ。うん、
ああ、はいはいはい。
うん。うん。
だから、このですよの画像を貼ってくれて、
はいはい。
で、違うそうじゃないっていう。言ってくれてるっていうことだね。
うん。
これが僕分かってないと話になるわけですね。
うん。
そうそう
そう。
説明さすなよって話ですね。
そう。あの、ボケの説明させられた、ね、あの、ノノダーリンさんに謝ってください。
もう高度すぎてね、僕。
高度すぎましたね。確かに、ね。確かにそうなんだ
よね。逆になんで二人これ分かるんですか？
まあ、前回、ちゃん中さんが言った時も、
ええ、
僕は次にピチさんがですよって言ったら、あーいと言いまてんって言ったろうかなって思ってたから、これはすぐに浮かんだんですけど。
はい。
うん。それを覚えてなかったら多分これ何のことってなると思いますけど。
なるほど。笑いってすごいな。
滑らされてますけどね。
そうですね。
うん、いてて。
がっかりです。
はい。
はい。じゃあ、こっからハッシュタグ行きましょうか。
はい。
まず最初のケンケンマルさんの文を、ピチさんお願いします。
はい、ケンケンマルさんから行きました。朝繰りも、朝繰り問題におけるアニさんの、正しい歴史は知っておくべきという意見に激しく同意。たかだかゲームだし、と言っても誤った情報がゲームきっかけで広がる可能性は十分にあると思います。以前、イヤサガで、誤った日本語、用法について語られましたが、通ずるものがあると思います。誤った日本語用法として、一部のポッドキャスターさんが、月額を月額と読まれる方がいらっしゃいますが、間違いですので、注意喚起していこうと思います。
注意喚起していこうと思います。
はい、いこうと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
うん。
まあ、朝繰りの話で、
はい。
まあ歴史はちゃんと知っとくべきっていう話をしたんですけど、
うん、
うん。うん。まあこの辺はもう歴史にあんまり詳しくない人は、さっきのピチさんのその日記にもあった通り、
ええ、
過去は振り返らないとか言い始めるんですよね。うん、愚か者に限ってそういうことを言うんですよ。
愚か者マッチじゃないですか。もう確かにそうですね、
うんうん
はい。
大事だと思いますよ。やっぱり、うんうん、史実で残ってるものに関しては、
うん、
まあ要は矛盾が発生すると、
うん、
もう知るきっかけってゲームきっかけ結構多いと思うんで、
うん、
多大な悪影響を及ぼすっていうのはまさにおっしゃる通りだとは思います。
うん。
うん。だからこれはパロディだっていうことを、
うん。
認識して遊ぶ分には楽しめるんやけど、それがほんまやと思い込んでしまうと変なことになるからっていう。
はいはいはい。
ただ、後日談で、この朝繰り問題に対して、うん、公式ソースで、メーカー側が、これフィクションですっていうのは、全面的に認めたらしいです
ね。ようやく認めたみたいですね。
うん。ようやく認めました。
うん。
うん。しょうがないですね。かなり叩かれたらしいんで。
そう、
ね。日本ユーザー中心にね。
そうですね。う
ん、早めに言っときゃよかったなと思って。だって、なんか季節描写もなんか違かったりとか。
うん。
まあ、むちゃくちゃやったみたいな、
ね。めちゃくちゃやったらしいですね。
で、うん、まあ、あそこはね、まあ、怒る気持ちもわかるけど、
うん。
結構他の世界遺産とかは、うん、外国のもんに関しては僕らその辺結構曖昧でいるじゃないですか。
うんうん
うん、
例えば、ピラミッドの横にマーライオンがあっても別にそんな怒りはしないじゃないですか。
毎日
400円。なんでだろうと思って見るぐらいですね。
ですよね、うん。でもやっぱ自分の国のことになったらちょっとそれは違うやろって怒っちゃうっていう。
まあまあそこもまあしょうがないっちゃしょうがないっすわね。う
ん、まあ特にフィクションではないって言っちゃったらそれは認められへんってなるんでしょうけどね。
それはやっぱりあのアンチじゃないけどなんかそういう界隈の人たちは湧くでしょうね。それはね。
そうですね。
うん。
はい。あと、日本語用法について、はい、
うん、
月額について月額っていう人が結構いると。
うん、
これ俺やっちゃうんですよ、よく。
いや、
うん、
お兄さんがですか？
僕ね、
ええ、
どっちか言うたら、月額って言いがちやわ。
僕は、携帯電話やってたんで、
うん、
あの、月額いくらって、あの、狂ったように言って、毎日言ってたんで、
うん、
だいたい月額で固定はしてたんですけど、
うん、
多分、仕事とか慣れとかっていうのもあるんじゃないかなと思って。
僕も月額の方がもう。
いや、僕最近気にしてたんやけど、
うん、
前回のアニツぐらいでピチ、浅沼さんは、月額って言ってます。
うんそうですね。
それは俺一瞬、あ、言ったって思いました。
うん、ごまかそうと思った。
さっきめちゃめちゃ英語で言うとったのに。
なんで月額って言ったんですかね。
だから、これね、駐車場でこの文字夜よく見るじゃないですか。月決めっていうの。
はいはい。
うん。
なんかそれが月なんたらっていうのが結構しっくりくるんでしょうね。で月決め、月額、うんうんうん、なんかしっくりくるじゃないですか。
あの、音で、あの、聞き慣れてるっていうか、しっくりくるっていうのはわかるんですけど、うん、ただ、僕、なんで月額って言ったんですかね。
だから、結構違和感なく言っちゃう可能性はあるってことでしょ。もちろん、月額が正しいっていうのはわかるんですけど、
うん、
訓読みで言うとね。
うん、ただ、僕、なんで月額が住み込まれてる人間なのに月額って言っちゃったの
言っちゃったの。だからそういうことがあるんですよ。
あのね、今めちゃくちゃ恥ずかしいですよ。
携帯屋でね、めちゃめちゃ、
うん、もうすり込まれてるから。
詰めてくんじゃねえよ。
俺、その、浅沼さんがそれを言わんかったら、今回それを取り上げんとこうと思ったんですけど、
言っちゃってるかも、
ね。言っちゃいましたから、僕はそんなことは言わないみたいな。もう釣り込まれてるんでって。
やめてください。ごめんなさい。で、まあ一部のポッドキャスターまあ僕ですね。うん、
いや俺もよく言うんでね、これは恥ずかしいなとは思いながらも言う。これからも気許すと言いそうですわ。
言います多分。だって僕絶対ありえないって今自信持って言ったらあれ言ってんだ。僕は
言うたことないですね。
おめえうるせえんだよ。
これは自信を持って、僕最初覚えたのが多分ゲ
ーム。わかった。一回言ったらわかるから。
よく、その、漢字で最初に月がつくとね、うん、なんかその、月締めとか、月始めとか、そういう言葉がよくあるじゃないですか、いろいろ。
確かに。
だから、
それでいいか。
字面から言ったら月って口についちゃうんですよ。
うん。
でも月額が正しいっていうのはもう、もちろんわかってるんで、
うん、
うん。直していかなかんなっていうは思いますけどね。
今しめですね。もう、俺もう絶対携帯電話の下り一生言わねえと。
無理やないですの。
お前は。
まあ、確かに、ピッチさんはさっきも月額って言ってたから。
うん。
うん。うん、まあ、確かにピッチさんは月額って言ってるとは思うけど。うん、
はい。
一回も言ってないってことはないと思うね。
多分、無意識で、たまたま僕らも結局無意識で取ってるから、
うん、
形で残ってるけど、
うん、
わかんないから、それ。言い切らない方がいいっすよ。俺みたいになりますからね。
やし、それを言えるなら、ピッさんがそう言うなら、俺らが月額って言った時に訂正しろよ。はい、
そう。
それは月額ですけどね、っていう。
あ、本当だ。
そうね。わかりました。
うん、今度から言えよ。
あ、ビシッと言いますよ。
うん。
じゃあ、それはピチさんの役目ということでね。
わかりました。
ね、
はい。
じゃあ僕がちゃんと裏であなたが、咳払いしたやつカウントしますから大丈夫ですか、
うん、もう今日もしてないですし、全然注意してますんで。
畜生。
はい。続いて、大山さんの文を浅沼さんお願いします。
はい。大山敏郎さんがいただいてます。ありがとうございます。ベースといえば、高校生の時に赤いベースを買って、白いカッティングシートで、バラとローズの文字を作り、ベースに貼って、かっこいい。と思ってたあの頃、今考えるとダセーっていただいてます。
はい、ありがとうございます。
これね、あるんですよ。
うん。
特にベーシスト、ギタリストっていうのは、うん、ボディに勝手にカッティングシート貼りがちなんですね。
まあ、カッティングシートを貼ること自体は、俺そんなに悪いことと思わないですけど、
うん。
バラって感じで作ったってことでしょ？
そう、超むずいんですけど。
それめちゃめちゃむずいですよね。
あ、もしかして
縁取りを、
うん。イラストのバラかとは思うんですけど。
ああ、
うん。ああ。そうやね。イラストのバカッティングシートは結構ありますもんね。
だと思うんですね。ただ漢字でバラだったら超面白いですけど。
だってバラとローズの文字って言ってるから。
一緒です
ね。うん。だ一緒じゃんと思って。日本語英語ってなんだよ、これ
なんで2種類はんねやろな、と思って。
まあね、でもこれ流行ったんですよ。で、これと本体に貼ってる歯と、うん、あと、ケースに貼ってる歯がいて、
うん、
で、ハードケースだと結構いろいろ遊べるから、はいはいはい、なんか英語のシール貼ってみたりとか、
うん、
こうやってカッティングシート自分で作ったりとか、うん、まあプロで言ったらチャゲ&アスカのチャゲさんはチャゲって書いてありましたからね。わ、うん、かりやすくね、うんうん。そういうのがあるからね、これは結構ね、やりがちで、後で後悔しがちなんですよ。
あ、まあもしかしたら、ガンズあたりに早まってたんだね。
そう。あと、ガンズとか、うん、まあ、あとは、あれっすよ、あれ、女性の人。
ナオンのヤオンや。
そうだ、その人の名前が出てこない。
何やったっけ
俺のサンダー
ン。そうそうそうそう。
誰だっけ、
ピッサン。翔也、それ翔也。
翔也憧れかなと思ったんですけども、うん。で、僕らの時代だったら、バラとローズだったら、まあ、XJAPAN とか。
ああ。
うん。そういった系統になります。はい。なので。
浅沼さんじゃないわ、うん。大山さんがベースをやってたってことだね。
そうでしょうね。たぶん、ここです。だいたい買うじゃないですか。
うん。買うか、ベースを。
ベース買うでしょう。
いきなりベース買う？ギター
、うん、
ギターから始めて、やっぱベースの方がええなっていうのはわかるんやけど、
うんうん、
いきなりベース買う人おる？
あ、逆にギター6本弦あるから4弦のベースでいいっていう人多いんですよ。
ああ。
うん。
まあ、ピッサみたいに簡単そうって思う。
そう、青な感じ。
4つやから簡単そうと。そう。
あ、6位で4つの方が簡単だ、つって感
じ。そんなアホな言い方しませんよ。
いや、同じ。うん、で、カッティングシート貼って、あ、かっこいいだろうと思って、次の朝後悔するんですよ。ダセーってなって。あ、これいいな。うん、多分ベースのボディも赤だったら、なおいいですね。ラメの赤とか。
はいはいはい。
目に浮かびます。
そうですね。はい。はい、続いて、ケンタロウさんがいただきました。
はい。
ピッさん大丈夫？
ん？
買った自慢の製品、名前間違ってます。PS5 とその板をつなぐのは Bluetooth でもありません。だとすると外に持ち出すと使えないも信憑性がない。あと、HD?
あ、でも要は、フル HD 画質のことで話せた話。
あ、そういうことね。HD なゲームでレビューしてくださいよ。あ、そういうことね。
だと、
プレゼンベタどころか正確でもないのはどうなんですよって。
辛辣だな。
だ前回ピッチさんが自分の誕生日で買ったもののことを言ってたんですけど、あれなんて言ってましたあなた。
PS ポータル。
そんなこと言ってましたっけ。
PS ポータル。
あなたが言ってたのは、PS リモート。PS リモート買ったんですよって。
はい。
うん。
僕、よう、詳しく知らんかったから、そのまま流しましたけど。
はい。はい、
正式名称を言ってください。
うん。
プレイステーションポータルリモートプレイヤー。
ですよね。
はい。
それをあなたは PS リモートって言ったんです。
ちょっと略しましたね。
うん。 あ、なんか、ピチさんだったら許せると思うけど、俺。まだリモートっていう認識やっただけ、まあ、見てあげてもいいですか。
リモート専用のプレイヤーってことですから。
はい、はい、うん。
まあ、正式名称はどっちか言ったら、ポータルですよね。
ポータルね。うん、はい、はい。
で、あなたは前回、つなぐ企画は、Bluetooth だって言ったんですよね。
これもね、兄さんが悪いんですよ。何で繋がるんですかって聞くからこういうことなんですよ。
いや、それはバカでしょ。いやいや
何でもいいです。繋がるわけですから。
そんな、そんなことは
良くないやろ。
細かいことはいいんですよ。
それは良くない。だって、そもそも使ってんだからわかるでしょ、それぐらい。ね。
だから多分ね、僕ちょっと焦ってしまったんですよね。
Wi-Fi ではないと言いましたよね。
そうそう、Wi-Fi ですけど。Wi-Fi って書いてあるんですけど、今見てるけど。
うん、なんかね、どっか乗っかっちゃったんね。すいません。
あのね、言い訳がね、ダサいんですよ。あのね、あ、間違えましたでいいの、ここは。うん、だからそう、急に兄さんのせいですよとか、焦っちゃったっていう一番バカっすからね。
そこは詳しく調べてませんでした。申し訳ない。
そうです。それでいいです。はい、し、そこまで、ケンタロスさんもそこまで攻めなくていいんじゃないかなと。いや、
ケンタロスさん大丈夫です、もう。
あ、そうなんだ。そういう関係性なんですね。
そうです。
ああ、じゃあ、バカですね。で、これ一応あれですね、フル HD で1080解像度だから、1920×1080 か。やっぱフル HD でレビューするのは妥当ですね、一番ね。
そうそうそう。うん、あなたは、
ドラクエですかね。
手元でできるからこそ、ファミコンの時の、はい、ゲームのリメイク版、あれがちょうどいいって言って、情報量が少ない方がいいみたいな。
そうですね。
それでは、このハードの良さを全く伝えれてないよね。
そうそう。このハードのいいとこって8インチの画面サイズの中で、フル HD 解像度で、で、まあでも 60fps っていうのがちょっと僕はネックだと思ってはいます。
うん。
うん、一応 PS5 のマシンスペックで言ったら 120fps が最大値なんですよ。
うん。
まあ、でモニターによってですね。
うん。だから言ってるじゃないですか。これ、60fps までしか対応しないから。でも、現行のゲームからすれば 60fps って、まあ、最も、使われているようなフレームレートだから、120fps って実は少なくて対応するソフトが。
うん。
うん、そう考えれば、汎用性あるんですけど、うん、でも8インチでこれでってなったら、俺は、まあ、安い方だけど、
うん。
利点がそんなにない。
うん。言われちゃう。公式見てても、その、うん、ご自宅の Wi-Fi を経由してって書いてるんですよね。
そうな
の。わざわざご自宅のってつけてるってことは、
うん。
一般的な普通の Wi-Fi、だから、多少速度が速くても、うん、家の中でやらんと、
うん。
無理だって。要は、ローカルネットワークでないと、役に立たんっていうことですよね、これ。
うんうんうん、
そうですね。まあ、速度で言って 15mbps だったら、うん、まあ、光通信回線で、
うん、
うん、そうですね。ズームがギリギリ使えるかぐらいで、業務レベルでもちょっと遅いなぐらいのレベルだから、以上か。
だから、一旦、インターネットの世界を介してやるんじゃなく、
うん、
Wi-Fi を経由して直で繋いでるっていうこと
なん
ですよね。
そうそうそう。
ですよね。だから、そういう説明が欲しかったんですよ。
そう。
うん、してくれましたね。
まあ、ローカルネットワーク上ですね。で、あとはある程度通信ノードないと、安定しませんって公式でも言ってるから、
うん、
で、公共 Wi-Fi は基本的に接続環境を制御できないから、
うん、
接続にそもそも不利だっていうのがあるし、そもそも本体持ってって使うこともないし、うん、って考えたら、まあ家でしょうね。
もちろん、もう僕はそれをもう把握した上で買ってるわけです
から。それをまあ焦っちゃって Bluetooth って言っちゃったっていう、
ね。そうそうな。もう焦っちゃいけんすね、うん、人間ね。
そうそう。あとそういう変な言い訳すんなって感じです。でもまあ、総じて、まあ、これ利点にする方っていると思うんですけど、僕個人からすれば、だったら、もっといい、ちょっと据え置きのモニター欲しいなと思っちゃう。
いや、
まあ、それもあるんですけども、やっぱり、なんていうんでしょう、家の中でどこでもできるというのは、僕利点やと思いますし、 おかげさまでドラケ1クリアしましたし、
うん、うん、それで、
で今ドラケ2に入ってますんで、
うん、
ゲームすごい進む。
何ぼで何ぼで勝った？
うん、まあ3万ですね。
高いわ。値段だな。1万でも俺ちょっと。迷うレベルだな。
でも、あの、持ち手が、あの、DR ショックで、プレス5のコントローラーぶっちぎっとるような形なんで、持ち出すのはめちゃめちゃ持ちやすいですよ。
まあ、そうでしょうけどね。知らんけど、
うん、うん。それが利点にならねえっつって。
なるんですって。
いや、だ、3万払うんだったら、27インチの 2K のモニターいいやつ買います。うん、今手頃な値段出てるから、
うん。
ぐらいかな。ごめんなさい。僕がそもそも小さい画面で、あの、プレス5とか、解像度が高いゲームをやるのが、あの、損した気分になっちゃうから。
あ、そう、うん、僕もそれなんで、その、いいゲームはちゃんとしたモニターでやってますし。
うん、だからそこも、あの、
それに3万の価値があるかっていう話。
そうそうそう。うん、で、逆にその、フル HD のいいやつを、それでやった時の、うん、あの、通常のモニターとの比較をしないと、うん、比較対象が違うから、っていう話を多分、ね、あの、ケンタロウさん言ってるとは思うんだけど。
そうね。ドラケワンズやってどうなんやっていう話じゃダメなわけですからね。
うん、そうなんです。だから、
はい、
あの、総じて宝の持ち腐れ感が半端ない。
でも僕としても満足した形なんで。
うん、だから良かったと思う。
はい、だからピチさんが勝って満足するのはええねんけど、それを進めた時の進め方よね、人に。
そうそうそうそうそう。うん、あの、間違った、これこそ朝くり問題と思うんですよ。ブルートゥースなんだと思う人もいるわけだから。
そうね。あの、うん、情報をちょっと流してしまいましたね。
まあ、でもリスナーさんはそんなバカなやつの言うこと聞かないか。
まあ、知ってる人は知っとるでしょ。
めげねえな。
はい。はい、次。ネオさんからいただきました。
うん、
あ、これほんならピチさん読んでください。
はい。ネオさんから来ました。金メダル紛失の件は、ソウル五輪レスリングの小林、隆さんのことかな。
はい、ありがとうございます。
あ、はい、ありがとうございます。
そうそうそう。俺ら前回ね、
うん、
あの、体操の選手って、なんか、ピッチさんが間違えたから、森末さんのことを言ってたから、
は
い、それに引っ張られて、その、体操の、
う
ん、選手、なんか背ちっちゃい人や、みたいな話をしてたんやけど、レスリングの人でしたね。
う
ん、
あの、これを見てから、もう、ビジュアルがブワーって出てきて、
う
ん、全然違うじゃん。グレゴローマンスタイルの、
うん、
あの、ちゃんとしたレスリング着て、元気やってるテレビで、めちゃくちゃされてたイメージが。
そうそうそうそう。
やっと思い出したっていう。
うん。
うん、そうね、そうね。
この人ね、新婚だった気がするんですよね、その時。
いや、あのね。
結婚されてたっけ？
あの時は独身で。
あの時
で、んで、元気が出るテレビに出て、すごい人気者になったんですよ。
う
ん、
そうそうそうそう。
ほんで、その時の元気が出るテレビを見てた女の人と結婚してるんですよ。
そう。
そうなんだ。で、
あの、白いタキシード着てる映像を覚えてます。
そう。ほんで、
うん、
結婚式に高田純次が来てくれたんですよ。
すご
高田純次がめちゃめちゃいじったんですよね、その小林さんのことをね、
うん。
で、それで人気が出たっていうことで、まあめちゃめちゃしてた高田純次が結婚式に来て、
うん、
で、ものすごい祝福してくれたっていうことで、すごい仲良くなったらしいんですよね、うん、それでね。
ああ、最高ですね。
うん、高田純次だからほんまいい男なんですよね、この人はね。
そうそう、
ね。あの人めちゃくちゃ男前ですよ。
はい。
うん。
で、びっくりしたんが、その、プロレスラーの本田多門と、大学のレスリング部の同期っていう。
背、うん、が全然違う。
違うよけど。一緒に戦えへんやろけど、そらね。体重
差が。3、40センチ差あるでしょ。
いや、よう考えたらそうやね。本田多門ってそういう格好してますもんね。
うん、あ、確かにそうだ。レスリング機っぽいユニフォームですね。
そうそうそう。肩まであるやつね。
そうそうそう。
着てますから。
うん。
うん
まあ、ピッサー知らないでしょうね。ああ
そうですね。
ああ、思い出した。ありがとうございます。これでスッキリした。
そうですね。
そうそうそう。あったあった。
はい。はい、
うん。
まあ、ピッサーのしょうもない間違いから、
発展したんですね。そうそうそう。
はい、ありがとうございます。
ありがとう
ござい
ます。
はい。
次のやつも、
はい。
ピッサー読もうか、ほんなら。うん。テイさんの、
はい。はいテイタンさんができました。聞く前、聞く前、今回二人なんや。なんや、浅沼いないやんか。いない、浅沼いないんかい。
き始める。やばい、苦手なんだ、本当に。
聞き始める。浅沼いるやん。浅沼
いるやん。いや、じゃあ、位置が飛ばしてる。もう一回最初から、最初から。
もう一回、もう一回、もう一回。
聞く前、今回二人なんや。なんや、浅沼いないんかい。寂しいやん、聞き始める。浅沼いるやん。浅沼出てるやん。なんや、兄さんの勘違いか。浅沼、ピチさんに良いツッコミしとるやないか。いいぞ、浅沼。あ、ごめん。今気づいた。浅沼って失礼な言い方。ママごめんね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、何や、兄さんの間違いかですけどね。うん、勘違いじゃない。
うん、はい。これ、何を言ってるかと言ったら、
ええ。
要はブログの記事に、
うん、
アニツーの説明を最初に書いてるんですけど、
はい。
アニツー括弧お便り会です。ピチカートミルクさんと二人で お届けしますって書いてたんですよね、今度から。
わお。わお。
うん。なぜそんなこと書いてるかと言ったら、コピペなんで。
知ってます。
朝、
うん、よくやる。
そうそう。浅沼さんが入る前からずっと同じコピペを貼ってて、変更する部分はオープニングのところの内容だけなんです。
う
ん。
そう。
うん。なんで、僕のミスっていうだけの話で。
うん。
はい。ま、こんなとこ見てる人がおるとは思わんかったけど、
ね、うん、そうですね。うん。これ見て、えと思って。
でも、まあ、言っていただいたから気づいたわけですもんね。
あ、そうですね。これから変更しておきます。
うん、ああ、ありがとうございます。はい、今までずっと俺一人いなかったわけ。
まあ、一応、オープニングのところでは、兄、長野と岐阜へ行く、ピチ、PS リモート。うん、俺、ここ、リモートって書いてますね。ピチさんが言ったからね。うん、PS リモート、枕を買う、
うん。
で、沼、ママと呼ばれる。って書いてるんで、うん、ちゃんと、浅沼さんはいることになってるんですよね。
そうそうそう。一応認識はされてるんだけど、うん、まあ、物量としては二人なんですよ。不思議な話です、ね、
はい。
うん。まあ、一応これ、続きがあって、
うん。はいはい。
で、まあ、ママごめんねって言われたから、うん、じゃあ、テータさんだったらママって呼んでいいよって言ったら、
うん。
うん、ありがとう、ぬままって言われて。
うん。
俺今、テーターさんはぬままでいいです、じゃあ。っていう話になりました。はい。
はい。
そう。俺はぬままとママって言われてます。
そうですね。それは、テーターさんだけに許される。
うん、そうですね。他の人がもしぬままさ、あーって言いますたもん。
多いな。
敵を作るタイプなんで。はい、な、お前って言うかもしれないです。はい。
はい。じゃあ次、君子さんの文を浅沼さんお願いします。
はい。495回アニツー拝聴。あ、君子さんがいただいてます。ありがとうございます。はい。時計さんに多いですね。うん。自分はライズではなく、元ブランケジェットシティ中村達也さんのプロジェクト、ロザリオンで知りました。ついでとは言ってはなんですが、女性か、ハテナ、ベーシストの動画を貼っておきます。いただいてます。
はい。
ありがとうございます。
はい。これはセンスがいいです。はい、まず、貼っていただいている YouTube の動画のベーシストの方は、うんうん、昔から女装をして、ベースを弾く方なんですけど、
ほう。
はい、めちゃくちゃうまいです。
うん。まあ、見てみましたけど、めちゃめちゃうまいですね、これ。
ぐらいうまいです、この人。うん、この人は、ピック使わないで、
あ、うん、
奏法してるんですけど、弾き方できないんですよ。
うん。
あんだけ滑らかに。
うん。
うん、結構、弾くときって力いるらしいので、
はい。
あんな細くてガリガリに見えるんですけど、手多分ごっちごちだと思いますね。この人はすごいし、あと時計さんやっぱりご存知だっていうのは、君彦さんセンスあるなと思って。時計さんは、あとそうですね。結構アシストベースで入ってる方なんで、結構ちょいちょい見る機会はあると思うんですけど、はいはい、
うん。
うん。なかなか、見た目もファンキーで、やっぱね、女性ベーシストはいいんですよ。
うん、
うん。いいですよ。
海外じゃ有名な方なわけですね。海外では有名な方なんですね。
もう、海外言えないとやべえっすよ、マジで。海外という。
海外ね。
海外で。うん、そうです。
で、この動画で弾いてるのが、ピッさんが前回 おすすめしてた、
はい、
うん、なんていうタイトルでした
っけ？鹿の子のこのこ腰たんたんのアニメの主題歌の、鹿色デイズですね。
うん、はい、そこも拾ってくれてるんですよ、君彦さんは。
うん、
そうですね。
うん、
これ、
ええ歌でしょ。
まあ、ええ歌とは思わんけど、まあまあ、アニメ好きな人が、 ノリノリになる曲なんやろうなというのも思いますけど。
う
ん、
そうそうそう、
うん。アニメ見てみました。
おはいはい。
一応。わあ、ピッチさん好きそうやなって思って。まあ、終始ギャグですわ。ずーっとギャグをやってるんだけど、一、
はい、
回も、にやりともせんかったですね。
あ、そう、僕大爆笑ですけどね、毎回毎回。
兄さん的には大不評なんです
よ。ああ、薬ともしないですね。
薬ともしない。
すげえな、薬ともしないんですよ。
いや、朝のさ、一回、暇やったら、どうしようもなく暇なら見てみて。薬ともせん。
ハードルぐー下がりましたね。
まあ、まだね、このオープニングと、エンディングも、まあまあノリのいい曲なんで、そこだけはまあまあ見る価値はあるかなと思ったけど、
うん。
本編全くですね。
全く面白くないんだ。
もう、庭さんはとかすげえ楽しくて、
うん。
ゲラゲラしてますけどね。
まあまあ、ピチさんのレベルがこれで知れますよね。
レベル。
うん。でも、大人気ですからね。
俺でもね、うん、ツイートで見ましたけど、これを見てる、このアニメを見てる人のオタクたちはこんな感じ言うて、二コマ漫画で、オープニングとエンディングノリノリなんですよ。
うん、
だけど本編の時は、ボケーっとなんかスマホ見てる。
なんだ、その一部だけですよ、そんなん。
それに、めちゃめちゃいいねがバズってました。
ああ、まあね。
だそういう人が多いんかなとは思いました、ね、
あ、
ギャグ自体はそこそこやなっていう。
うん、反論されなくて許容されちゃってるから、うん、まあ、うすうすみんな気づいてるんじゃないですかね。わかんないけど。
いや、ただまあ、好きで見てるのはあるんじゃないですか、うん、それを。
そうそうそう、そう、うん。それも乗り越えて見てるっていうのもあるし、
うん、その面白いというよりも可愛いっていうことで見てるんやと思うんですけどね。
うん、そうそうそうそうそう。うん、
いやー、めっちゃ面白いっす。
まあ、まあ、いいんじゃないですか。
かこれに出てるのが今をときめく
藤田さきさんですね。
え？
え？
そっち？
ああ。はんめぐみさんですね。
そうですよね。あなたがさっき言った。
はいはい、本当に伏線が、いいトス上げても全部すかるから。
伏線回収せんすね、ほんまね。
回収とかもう2秒で忘れてる
ん
です
よ。忘れてますね、ほんま、
ね。俺でも覚えてましたよ。
はい。
すげえな。はい。
あとこの、何、女装してる人の動画ね、うん、めっちゃ、そのベースが上手くて、ベースに見入るんやけど、
ええ、
セーラー服を着てる汚いおっさんなんですよ。
そうです。
この人が、たまに、足バンと振り上げるんですよ。
う
ん、
そうです。
黒バン。
ずっと、はい、ずっと、ベースの手の動きを見てるんやけど、うん、悔しいから、その時だけ、見ちゃうんですよ。
そう。ね、それはね、動物的な、本能的なところで。
本能的な修正です
よね。だって、見ちゃうって笑ってるピッチさんがさっき黒って言ってましたから
ね。ああ、まあ、もう本能的
な。聞き逃さなかったけど、うん、見るでしょ。
うん。どうしても目がどうしても追ってしまって、うわってなって、見てしもったってなるんだけど、2回3回足上げんねんけど、その度に目はいっちゃうんですよね。
う
ん、
そうそうそうそうそう。
みんな、だって、これはなぜかというと、見逃したらあかんっていう、
動物的本能。
本能が働いてるから。
そうそう。
すごいしょうがないんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。
もうしょうがないです。この反射神経というか、なんだろう、反射的に行っちゃうんです
。行っちゃいますからね。
ちゃんとしたの履いてるってチェックしますもんね、そこね。
ちゃんと履いてたらちゃんとしたの。そこまで行けないけど。
黒って言ってました。
ちゃんとズボン的じゃないと、ほんとちっちゃいようなパンツ履いてます、
ね。ほんまにそこまで見てないけど。
ね、そうです、すごいでしょ。うん
すごい
ね、うちのピチさん。見てんだぜ、ちゃんとって。
ええ、
ああ、面白い。
そこに罪がないですよね。
ただね、3分の3それでしたから。
いや、みんな、それはあるあるだと思いますよ。
しょうがないんですよ。
しょうがない、これは。
佐賀なんだから、それ。
はい。あと、次、猫魔人さんが、
はい。
今日はガンダムラジオ8時間、イヤサガ4時間聞いてた、っていうことで。
すげえ。
さらにね、翌日かな、何日が後に、
うん
今日はイヤサガ 今日は11時間イヤスが効いてたっていう。
そう。すごいんだな。
頭おかしになるんじゃない
。まあおかしくする人一人いますから
ね。すごいですね、これはね。
いや、ありがたいですけど、体調が心配になる。
11時間そんなことが可能なんですかね。
まあ半日ですよね。
トータル時間って考えても結構厳しいですね、11時間はね。
うん。
仕事中かな。
違うところで俺13時間っていうのも見た気がするんだけど。
うん。
増えてる増えてる。
すごいですね。まあ、ながらで聞いてくださってると思うんですよね。
うん。
あったあった。今日はガンダムラジオ1時間。いやさが13時間聞いた。
14時間いった。すげえな。
合計14時間でしょ ?1 日の半分以上、ポッドキャスト聞いてるって。
なんだ寝る時間以外聞いてるぐらいのレベルですね。そこまで行くとね。
これでも結構古いやつ聞いてくれ、あ、だから最初の方から聞いてくれてるってことだよね。
うん。うん、
多分それで、それでもすげえな。14時間、ポッドキャストかけっぱなしで他のことしても、集中できないと思うんだよ。うん、
だから仕事中に聞いてる、から、
うん、
話しかけられるとイラッとするみたいなことをどっかで書いてたから。
あ、じゃあ多分仕事中でしょうね。
ですね。
うん、うん、
うん。まあ、頭おかしくならん程度に。
そうね、イラッとせんように、はい。
うん、自分が言うんだ。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
次は、浅沼さんかな、ミッキーさんの分、お願いします。
うん、あ、これ自分で読むのか。はい、ミッキーさんがいただいてます。ありがとうございます。浅沼さん新加入でキレが増した。浅沼さん新加入でキレが増した。
逃げた。
浅沼さん、しっかり抜いて、キレが増した。
はい、それ、先やるから。
うん、はい。いや、さか、ますます楽しく聞いてます。私も石丸さんには以前から注目していました。住民の政治参加意識に一石を投じた功績が大きいと思います。なかなかのゲーマーでおられるところも親近感です。国政に出ても、派閥に属さない一議員のできることはたかが知れている。権限の大きい自治体の長から、首都東京の知事となり、日本をよりよく変えていきたいというのが、ご意志のようです。著書、新日本列島改造論の下手な要約、括弧デリケートな話題広げてすみませんっていただいてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。なるほど。はい、こういうことを聞きたかったんですよね。うん。あの、ピースさんからね。うん、僕らが国政なんで先に行かないですかって言ったら、理由がこれではっきりするわけです。
僕の言いたかったことをミッキーさんがちゃんとこう言っていただいたんで、ありがとうございますということですね。
まあ、それよりね、はい、だから新幹線で切れましたらしいですよ。
そこか。
もっと褒めていいんじゃないですか。そうそう。ね。
褒めてるじゃないですか、だから。
あ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、ピチさんからあんま聞かないんですよね。
褒めてるじゃないですか。
褒めてないですよ。なんださっきから詰めてたばっかじゃないですか。俺が一個閉じるとなんか詰め寄ってくるじゃないですか。
だいたいね、浅沼さんがすごいんじゃなく、うん、浅沼さんを入れた俺がすごいんですから、
ね。おい。
ここに浅沼さんが入るとキレが増すんじゃないかなっていう。
あ、思ってた。
もう、あ、そうそうそうそう。俺がすごいんです。
なるほど。もう、ただじゃ褒めてくんねえんだ。アイさんはそうなんだ。俺も俺の方がってくるから。僕が馬乗ったばっかなのに、蔵に薬ついてくるから、うん、で、やっぱ俺が一番面白いってなっちゃうから。
うん、そうそうそう。
俺、
うん。
うん。で、隣がポケットしてるでしょ褒めてますよって言ってたけど。全然褒めてねえって話です
よ。いや、褒めてますよ。何言ってんですか？
じゃあ、どこがいいですか？
え？
どこが入って良かったことあります？
あのね、ボケっとできるところがね。すごい感謝してますよ。
変わらない。
はい、次、キミコさん書いてあげました。
はい。
ピチさんがおすすめしていた、未解決事件は終わらせないといけないから、を、実績もコンプしたので完全に終了といただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。
すご。
これ、スチームのゲームですよね。ピッチさんが前、面白いって言ってて。
はい。はい、
で、僕も、ちょっと前にセールがあったんで、うっかり買っちゃった、いう話をしてて。
またうっかり。うっかりクリックしちゃった、パパ、うん。
で、これ、キミコさんがこう言ってるから、あ、俺もやらなあかんなと思って、
ええ、
昨日やってみたんですよ。
はい。
うん。で、これ、ピーチさんはだいぶ前におもろいって言ってたじゃないですか。これ、どういうゲームだったんですか、ええ、教えてください。
うん。まだ僕終わってないんですよね。
え？
ん？
まだ途中なんで。
え？すぐ終わるって言ってませんでした？
うん、すぐ終わるから次根気入れてやろうって言ったところで、ちょっとうにゃうにゃやって止まってますね。
それで何が面白いって思ったん？
うん。あのね、雰囲気が面白いね。
ピッチさん。
これ、ね、これね、うん、連チャンで一回休むと、もう忘れちゃうんですよね。
うん。
でしょうね。
そう。
じゃあやれよ。
これまた最初からやらないけん思って、そこでまたちょっと。
うん、むにゃむにゃしちゃって。
そう、うん、ちょっと開けちゃったの。
ピッチさんの、フレンドのやつ見たら、
ええ、
実績ゼロでしたよ。
これ多分実績少ないよ。あ、9個ですか ?9 個しかないですか、
うん。
実はゼロはおかしいでしょ。それで面白いっていうのはおかしいですよ、やっぱ。
だって俺、昨日、やってみて、
ええ
うん、これ途中で終わらしたらかんわと思って、一気にやらなかんわと思って、一気に最後までやったんですよ。でしょ、
う
ん、でしょってあんたが言うなの。う
ん、やってみますね。
で、最初、うん
ええ、
ほんまに1時間、2時間近く、何のこっちゃさっぱりわからんんですよ。わけわからんんですよ、
はいはい。
何がおもろいねん思いながらずっとやってて、
ええ
うん。これ絶対ピーチさんわかってないやろと思って。
ええ、
で、途中のシステムとか理解し始めて、あ、これこうやればええんかってわかったら、どこからガンガン進み始めて、
ええ、
面白さがわかってくるんですよ。
ええ、
多分ピーチさんそこまで行ってないよね。
うん、言ってないです、
ね。面白さなんか一つも分からへんと思うんですよ。
いや、面白さ、あ。
だって、あの人たち何言ってるかさっぱり分からんでしょ。
まあ、それをなんか今度紐づいていくじゃないですか、いろいろ。
うん。
うん。あの辺はちょっと、あ、うまいなと思いながら。
嘘つけ、全然。
ほんまですよ。
紐づけも、意味が分からんまま紐づけていかなあかんから、
うん。
最初何やってるか全然分かんないんですよ。
なんか行ったり来たりしますもんね、いろんなところにね。
それが、
うん。
要は、この人が言ってると思ったものが、
うん、
実は違う人の発言だったっていうことがいっぱいあるんですよ。
うんうん、
それを誰が言ったっていうのを、配置換えしていかなあかんんですよ、それを。
誰か嘘ついたとかそんなんでしたね。
それは最後までよう言わんけど、
うん、
最後までやった人にはわかると思うんですけど、ピジさんは絶対このゲームの面白さが一つも理解できてないと思います。
うんまあ実績ゼロですからね。うん。それはしょうがない。クソって言ったって、あ、なんならこれ詐欺っすよ。
それで、よう、進めれたなって思う。
そうそう。あのね、だから、ケンタロウさんがね、正しいと思う。
うん。
いや、だから、
うん、進め方ね、下手っていうよりね、根拠がないんだよ。
面白いってもう、先を見据えてますから。
いや、見据えたら予測でしょうよ。
あのね、触るだけでもわかるんですよ。
そういう、だから、言い訳の根拠がクソだって話をしたじゃないですか、さっき。ね。これあんま良くないですよ。本当に。
その場限りの、なんとか今を逃れれたええわっていう。
のダメだよ、
うん。
だって逃さないもん、二人が。
うん。面白そうですもん。
いや、だそうやっていい
ん
だから。
やれよ。
そう。面白そうなんですけど、僕全然進んでないですけどって枕がないと、うん、あ、やったんだって思って、それで楽しいって言ってんだって、勘違いしたら大変でしょ？
あ、最近僕はまだ進めてないですけど、と言うときは良かったんですね。
そうそうそうそう。頭でちゃんと自分はこれぐらいやりましたけど、こういうとこは面白いですってちゃんと飲んだときで言わないといけないし、そもそもその状態で進めんじゃねえバカとは思いますけど、正直に言った方がいいですよ、なんでも。
いや、浅沼さん入ってくれて良かったですわ。
何が今詰めてんだけど
今度そう言おうと思いました
その方がいいと思います
そうそうそう
サラダ持ち味なくなっちゃうけど
今初めて思いました朝の入ってよかったって
それ言ったでしょ
ありがとうございます。
もうすごいですね。
うん、まあとりあえず、ピチさんクリアしてみてください、これ。
わかりました。
3時間で終わるとは思えないんで、ピチさんには。
3時間以上かかる。
クリアできない可能性が高いと思う。
あ、それはぜひ感想聞きたいです。
俺だって4時間以上かかりましたよ。
うん。
うん、まあ最初システムが全く理解できなかったっていうのもあるんですけど、なんか適当にやってたら、なんか、あ、こうやんねやってわかるのにすごい時間かかって、わかり始めたらめちゃめちゃ面白くなりましたけどね。
っていう感想だったら、
はい、
あの、金はたいてよかったなと思うけど、
うん、
なんとなくの推測で進められたことが、後でわかったら、何だったんだよってなっちゃうから。
その雰囲気で進めるのやめて。
そう、それはやめた方がいい。
そうね、そうね。
で、雰囲気で進めるときは、僕雰囲気好きですよって、ちゃんと言った方がいいですよ。
はいはい。
うん、中身知らんですけど。
せめてデビューするなら、ほんまに面白いところまで体験してから言って。
うん、そうそうそうそうそう。それは良くないっす、
うん、そうね。焦った、焦った。
うん、詐欺師ですからね、今のところ。うん。いや、探すの詐欺師ですからね。気をつけてください。
はい。
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 カッセルさんが、しつこくてすいません。よろしくお願いします。ということで、もう一本が、無料で読めるとか、あと、確か、Kindle で、半額セールとかやってたんちゃうかな、チャンピオンの漫画は。すごい今読みやすい状況にあるんで、ぜひ皆さん、もう一本読んでみてください。
はい。
面白さは、保証しますんで。
そうですね。
そうですねって、お前全部読んでないやろ？
ベラ巻いたぞ。
読んでます。
言うた尻からまた嘘つくやろ。
読んでますって、今。
どこまで読んだんや。
今の無料解放されたんで。
読んでんの？また続きを。
読んでます。
どこまで行った、
はい、あれですよ。あれですよ。
いいよ、切るからネタバレしてもいいよ。
うん、
ネタバレ。あれですよ、今、合宿行って、あれ、何ちゅう名前やったっけ、ちょっと名前出てこない、見ましたよ。今切ってますよね。
うん。
どこまで見てたっけ。
全然面白さ分かってないよ。
そうそう、だから面白かったら大体、あ、ここまででバチって言えるはずなんだ。
いっぱい出てこないですよ、モノミント。ちょっと待ってないわ。どれ、漫画版だったっけ
漫画っつってたじゃん。
漫画版ちゃうよ。
どこでやってたっけ。
もうええわ。はい、次。
うん、いいさ。
スラムダンクのお便りが続くんで、スラムダンクについては、スラムダンクの時に話します。
うん、その方がいいです。
うん。これだけ読んどこかな。和横さん書いてあげました。
はい。
スラダン会拝聴。てっきり劇場版を語る会と思ったら、原作全部語ってくれちゃうのですか？私もネットフリックスで劇場版見たので、振り返りのつもりで原作読み始めたけど、喋ってくれるなら待ってようかな、といただきました。
ありがとうございます。
全部語ります、
うん。
全部語りますんで、でね、待ってくれてもいいんですけど、うん、読める環境にあるなら先読んだ方が多分聞いてても面白いと思うんで、
うん、
まあでも一回読んだことあるってことですよね。振り返ろうとしてるつもりやから、ね、うん、だからまあまあ、無理して読まなくても一応は喋りますんで。
うん。
はい。だまたちょっと長丁場だから。
うん。だいぶ飛ばしますし、毎週のようにやるわけじゃないから、
うん、
だいぶ先長くなるんで、まあ、もし手元にあるなら読んでしまった方がいいかなと思いますね。
そうですね。
うん。うん、はい。これだけちょっと、返事しとこうかなと思いましたんで。
そうですね。全体に通じることですからね。
そうそうそう。
はい。
で、最後まで読むと、もう一回ネットフリ読みた、見たくなる。劇場版を見たくなりますね。
そうです。僕がそうでした。はい。
はい。じゃあ次。のりおさんの分を、ピチさんやったっけ、次。誰でした？
わかんない。
もうピチさんでいいや。ピチさん、お願いします。
はい、のりおさんで、はい。はい、のりおさんがいただきました。ハイパーショットは一応他のゲームでも反応するものもあって、特にベースボールで使うと、超低速曲がる魔球が投げられるんです。もう一個いきますね。うんうん、もう一度秘密基地のナビ行きたかったな。 あれが最後になっちゃった。ダイエット失敗、ダース・ベイダー。
はい、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
はい。ハイパーショットってハイパーオリンピックの専用コントローラーね。
二つボタンのやつです
ね。うん。あれはピーチさんが、ハイパーオリンピックとハイパースポーツでしか使えないって言ってたんですけど、
うん。
一応反応するゲームもあるってことだよね。
うんうん。
俺だって聞いたことありますもん。ベースボールで使ったら、ブンニャーって曲がるっていうの。
うん、裏技やないですか？
もちろん裏技やん。だから、邪魔することもできるんですよ。あれを繋いで。
ああ、
うん。ピッチャーが投げたやつをうんにゃーって曲がって、打たれへんようにするっていう。
はいはいはい、はい。
うん。
うん。
まあそういうことができるソフトもちょこちょこあるってことです。
うん。そういうのあるでしょうね。
あれどうやって見つけるんですかね、ほんま。
うん、やってみるだけですよ。
何でもかんでも試すんでしょうね。
そうそうそう。
子供やから。
うん、特に情報が今みたいに出てないから、
うん、
いろいろ自己流で遊ぶじゃないですか。
うん、
もうね、うん、そう昔言うとね、アニさんもやったから、ファミコンコントローラーを、あ、カセット挿してから、抜き差ししてから、なんか別のカセット挿したら、なんかバグ技でなんか変なステージが出るとか。
ああ、
あれ、
はい、
どっから情報来たんですかね、あれ。子供のその情報発信源ないのに。
あれはもう、口づてで来てましたね、うちも。
やけど、まあ、多分出どころはどっか。
あるんでしょうね。
で、それが回っていったんでしょうけど。
その回り方が、うん、こんな田舎にも来るわけですから、すげえなって今思ったら。
だから、テニス刺して一回ゴリって抜いて、うん、マリオ刺すと、バグったマリオになるとか。
うん、なんか怖い、なんか夜のステージばっかりのなんか怖い。とこ行って、なんかそれはすげえ怖いとか思ったイメージもあるんですよ。
ステージ9に行けるとかじゃなかったっけ、
うん、ああ、そうですよね。
うん。
そう。いろいろ、なんかカセットの干渉でいろいろ違うんですよね、あれね。
うん。いや、だからあの絵は多分最初に試した人は、うん、ミスでしょ。
うん、多分そうだと思うんです。
うん。スイッチ切らずに引き抜いてしまって、その後マリオ刺したらえらいことになったみたいな。
そうそうそうそうそうそう。偶然発見されること多かったと思う。
そうそう。たぶん、納豆初めて食べた人みたいな感じでしょ
う
ね。
あ、うわ、まず、あ、うまって
な。そうですね。腐ってもうたやんけ。あれ？うまいなっていう、そんな感じだと思う。
ああ、そういうイレギュラーから発見する
んですね。発見する。うん、やし、ほんまに子供ってむちゃくちゃするから。
そうそうそう。
要は、その、コネクタ、外部入力のコネクタの部分とか、もうなんか、いろんなことしてましたよね、みんな。
うん、してた。
だって、あっこもイラウトなんかゲームに影響してますもんね。
だって、あっこに金属を当てたら、一時停止になるんですよ。
う
ん、
それ
結構やってましたよ。
そう。
邪魔するために。
精密機械慣れしてないバカが一番怖いんですよ。あの子供の時ね。うん。
まあ、まだ単純やったから、それが故障にまでいかへんっていう、バグで済むだけだったんですけど、
うん。
でも、自分で金出して買ったらあくまでしないですよね。
あ、そうそうそう。
そう、そこもあるんですよ。
子供やからできるんだよ、あれね。
そうそうそう。まあでも言っても、プレステ1くらいまでは結構魔改造してましたけどね。魔改造ってか、自己流の解決策でなんか、回転しなかったら縦置きにすればいいとか。
そうそうそう、あれもね、すごいね、うん、ああいう発想というかやっていく人が。
そう、ギリギリその時高校生でしたけど、普通にやってたから、でも最近はそういうのないですね。要はやっぱ、アニさん言った通り、自分で金出してるから。
う
ん、で、高くなってるじゃないですか。
うん、
今って。
うん、
だ余計できない。
そうですね。うん、
そうです、そうです。うん。
で、複雑になって、そういうのをさせないようにもなってるしね。
そう。メーカー側もやっぱ企業努力で、そういう安全性とか安定性っていうのはちゃんと確保してきてるから、
うん、
多分そういうことも必要なくなってきてるんでしょうね。
そうですね。
まあ進歩でしょうね、そういうのはね。
そうですね。
で、のりおさんがもう一度秘密基地のライブ行きたかったなっていうくだりは、
うん、
僕が初めてのりおさんと会った時ですね。
はい。
来てくださったんですよ。で、この時、遅れますっつって、で、途中で来てくださったんですけど、
うん、
ライブってやっぱなんか、お酒飲んで見るのが多いんで、
う
ん、
はいはいはい。
なんか、野湯さんの中で、まあ、ちょっと細かい経緯は聞いてないんですけど、なんか負けてらんねえ的な感じで、もうベロベロの状態が来たんですよ。今でも忘れないけど、 ペロペロじゃねえかっつって。
あれで緊張したっけ、緊張せんようにいっぱい飲んで
るから。そうそう。ノリオさん曰く、初対面の人ばっかりだから、
はいはいはい。
うん、やっぱり飲まないと言ってらんねえって感じで、
うん。
来てくださったんですけど、全然なんか、なんですか、そういうような人、柄もすごい優しい人だし、
うん、
心配する人ないのになと思ってたけど、やっぱベロベロでした。もう初めから。フルスロットルでした。はい。だから会いたいなと思うんですけど、ちょっとね、ライブ的にはもう今止まってますからね。うん、まあ最後になっちゃったんですけど。で、ダイエット失敗ダースベイダーは、僕、ラジオスターに出させて、初めて出させていただいた時に、
うん、
まあダースベイダーの真似で、まあ軽くバズったんですね。
はいはい、
うんうん。で、まあ、代名詞になったんですけど、で、秘密基地のライブの時に、俺一回ダースベイダーの格好で出てたんですよ。
うん。
MC で。
うん。
まあ、軽く滑ったんですけどね。
うん。
うん。ダースベイダーで来たもののね、何やっていいか分かんないから、ちょっと踊ってみたんですよ。うん。
ああ。
そしたら、もう、シーン。
ああ。
うん。やばい。見せたくない。黒歴史の一つになっちゃったんですけど。
一番ダメなやつやね。
一番ダメなやつ。その、張り切っちゃって、そう。悔しくて。
うん、
考えすぎちゃったの。他のやつがやったことない最高のダイアスベーターやろうと思ったら、うん、もう、棒立ちですよ、棒立ち。
うん、
音楽がデーデーデーの音楽に合わせてなんか寒い踊りしたんですよ。
うんうん、
それも相まって、すぐ引っ込んだら、よりシーンってなっちゃって。うん、いや、今の嫁ですら笑わなかったんですよ。でね、ダイエット失敗っつうのは、このライブの企画で、僕がダイエットするって言って、やったんですけど、
うん、
まあ軽く失敗したっていう、ね、そこを滑ってるんですよ。うん、
あ
ー、トータル滑ってたんですよ。
滑ってるのに。あれで俺動画で見ましたけど、
うん、
まだあんのかな、
ある。
あるか。まあ。
ダスベイダーは、
うん、そうそう。ダスベイダーは俺見たことないんですけど。
そうそうそう。
体重計乗ってんのは見た記憶があるんで。
そう。その時はね、筋肉マンの格好してた。
ああ、そうかもしれ
ん。うん、そう。
うん。
だから、コスプレやっちゃダメですよ、やっぱ。
ああ。
うん。慣れてない人は。
なるほどね。
痛ではすごいですよ。その次の、演奏したら、もう変に緊張しちゃって、
うん、
ちょっと酸欠状態になったんですよ。ダイエットもしてたし、
うん、
ギリギリまで、その時その、翔さんとか、
うん、
あとはウーラキングさんとか来てくれて、
うん
うん、で、遠方から翔さんその時北海道住んでたから、うん、遠方からわざわざ来てくれたから、
うん、
ダイエット頑張んなきゃと思って、もギリギリまで水一滴も飲まなかったんですよ。
うん
うん、それもあり、ダースベイダーで冷や汗かいて、余計水分なくなって、で、変に緊張しやがったから、俺が。演奏もボロボロで大変でした。っていう思い出です。
はい。
はい。
まあ、秘密基地のライブはちょっと実現難しいかもしれんけど、
うん。
いやさがライブやったら、できるかもしれないんで、そのうちね。
ああ、確かに、アニさん歌とギターできますからね。
そうですね。
うん、ピチさん何ができるんですか？
僕は音ゲーできますよ。
うん、バカですね。
バカですね。
うん、ほんとバカですね。この間も言ったもん、ね、
吐き気がするほどバカですね。
これ胸焼けがすごい。吐き気がするぐらいバカですねって言われてます。
うん、まあ、
ひどいな。
だから、ノルヨさん、九州から、うん、その時、東京まで来られたわけでしょ？
そう、そうですね。
うん、だから、次ももしかしたら来てくれるかもしれんし、俺が熊本行った時は、ノルヨさん来てくれたんでね。
う
ん、
おー。そう、ノルヨさんすごいなんか優しそうな人なんですよ。
う
ん、
そうそう、その時もベロベロになってましたけどね。う
ん、でしょ？きっかけ癖あるんだ。
うん、
面白いんだよ。
まあ、酔っ払う前からめちゃめちゃ喋る人でしょうけど。
そうです、そうです。
酔っ払ったらさらに止まらない。
そうそう。管巻いてたから。最後終的に浦さんが看病してたっていうね。面白かったんだけど。うん、あ、でもまあ、できなくないですけど、ただ一人ネックがいるんですよね。いやさがライブやるとしたら。まあ、兄さんと俺とのツーピースになるかもしれないから。
そうですね。まあだから、
うん、
ツアーで、東京開催と、
うん、
広島開催
を、
なんでだろう。
僕が、
大阪じゃないの？
僕が移動するみたいな。
うん。あ、そういうことか。うん。あの、広島モチベーションって低くなると思いますよ。だって、アイさんギターで歌歌いながら、隣でパカパカパッションとかやられるんでしょ？うるさくてやってやらないでしょ？
まあ、縦笛だったらまだいけるかもしれないですね。うん、
バカでしょ？
吐き気がする。
吐き気がする。